おはようございます。今日の聖書の箇所はヨハネによる福音書の4章の25、26節と、週報には5から26と書いてございますけれども、読んでいただいたのは25節と26節ですね。しかしその内容は実は5節あたりからお読みになるとよくわかります。キリストが伝道なさったのは西暦26年から30年の間と言われています。来年は2019年ですから、その西暦26年から30年の間のお話ですから、随分古い時代のことですね。まあ、今から2000年以上も前のお話であります。2000年も前の話であります。今日の聖書に登場する女の人がいますけれども、この女性は私たちが考える以上に過酷な生活環境と差別の中で生きなければならなかった女性であります。なぜそうなのかを知るために当時の状況を少し知る必要があると思います。この頃のパレスチナは、一番北がガリラヤ、そして一番南がユダヤ、その中間にちょうどガリラヤとユダヤのに挟まれるサンドイッチのようにサマリアという場所がありました。サマリア地方はもともと北王国イスラエルの地でありましたが、紀元前722年にアッシリアという強国がサマリアを滅ぼしました。そしてそのサマリアにユダヤ人でない人たちを連れてきて移住させたりしましたので、雑婚が起こりました。雑婚というかユダヤ人でない人との間に子供が生まれました。それでユダヤの人たちは軽蔑をしたというか差別をしたんですね。まあ大雑把に申しますと、そういう何百年もの歴史がありました。キリストが生まれる前のことですね。それですからイエス時代のサマリアはいわば敵地でありました。ユダヤ人から見るとユダヤ人はそこを通るのを嫌がって、わざわざ回り道をしてサマリアを通らないでヨルダン川を一旦渡って、そして別の道を通ってもう一回ヨルダン川を渡り直してサマリアに行くという、そのようなことをしました。ユダヤからサマリアへの距離は3日の距離でしたけれども、回り道をすると6日かかったそうでございます。そしてユダヤ人はサマリア人の作ったパンは食べないというふうにしていました。またサマリア人が殺した動物は食べませんでした。まあサマリアはいわばユダヤ人にとってはタブーの場所でありました。彼女はそのサマリア地方の女の人であります。そしてさらに絶望的なことに、この女性は身持ちが悪いというそういうレッテルを貼られていました。 5人の男性と関係した女性である。それが人々の噂をしていることでした。彼女は当時の社会的階層から言えば最下にいる、一番下にいるサマリア人でありました。彼女は同じサマリア人の中でも孤立していました。仲間外れでありました。それが昼の12時、パレスチナは暑く労働には一番不適切な時間であります。その昼の12時に彼女が一人で水を汲みに現れた理由であります。賢明なラビや律法学者、パリサイ派の人ならばそのような女性と話すどころか急いでそこを立ち去ったことでしょう。以上がこの女性の置かれたありのままの状況です。さてイエスは回り道をされずに、普通の人ならば回り道をしていくふうな道を取らないでそのサマリア地方を通っていかれます。そして旅の疲れを覚えて井戸の傍らに休まれました。イエスはスーパーマンではありません。イエスは特別に神の子ですから、いくら働いても疲れなかったんじゃないかとか、ご飯を食べなくても腹が減らなかったんじゃないかとか、人から嫌なことをされても何も感じなかったんじゃないかとか、そういうふうに考えてはいけません。キリストは私たちと同じように喉も渇き、働けば疲れ、また人から嫌なことをされれば心の中に悲しみを覚えるような、全く同じ人の子でございました。人間の子供さんでございました。疲れがどういうものであるかを知っていらっしゃいました。また神の御子でしたが、さまざまな苦しみによって従順を学ばれたと聖書に書かれてございます。汗を流して働くことをよくご存知でした。私たちはこのようなことを知りますと大きな慰めを受けるのでございます。さてイエスはここで当時の常識とは正反対の行動をされました。その一番目のことは、ご自分はユダヤ人ですけれども敵とされていたサマリアを通るだけでなく、そこに2日も滞在しました。もう一つは女性に話しかけました。女性に話しかけるというのはごく普通のことですけれども、まあ当時の状況はたとえ自分の妻であっても公のところではその話しかけてはならないという、それくらい厳しかったそうです。今から考えますとちょっと変な習慣ですね。使徒の指導者たる者は軽々しく女性に話をかけてはならないというような、そういうふうな雰囲気の社会だったんです。今日の聖書をご覧になりますと、皆さんそのキリストが水を飲ませてくださいと言ってますね。水を飲ませてくださいという、これは数えますと、この文字を数えますと9文字になりますかね。それがだいたい英語の聖書では Give me a drink と言って、 まあ、たった4つの単語ですね。しかし聖書の原文ではたったの3語なんですね。そこに見慣れない文字が書かれてありますけれども、それはギリシャ語でございます。ドスモイペイン、ドスモイパイン。ペインというのはこれは不定詞でトゥードリンクというようなことですけれども、ドスはまあギブにあたりますね。モイは私にということで、不定詞は使ってありますけれども、ギブミアドリンクというそういうふうな訳になっています。このたったの産後ですが、差別の壁を破壊した歴史的な素晴らしい三つの単語となったというふうに言われております。聖書の言葉というのは不思議ですね。2000年も前のこういう言葉ですけれども、これがすごい意味のある言葉なんですね。イエスはこのサマリアの女の人と語り合われたことにより、民族的、性的というのは女性男性のですね、性的道徳的差別観念を一挙に清掃されました。癒しめられ、踏みつけられた人の友となりました。これにより女性と異邦人と罪人はその社会的束縛から解放され、直接に自由に神の子にお会いできるのであります。イエスほど異邦人と女性の社会的地位を高め福音をもたらした方はありません。キリストは今朝の聖書の箇所にありますように、人を差別なさいません。また女性だからというのでそれを避けたり拒んだりなさいません。こういうふうに聖書の記事を皆さんがお読みになりますと、本当にキリストというのはすごい方だなと、またそのことによっていろいろと大事なことを教えられるんですね。また差別された国、地域の生まれであるとしてその人を蔑まれません。私は先週、私の弟が病気になりまして、急に倒れまして、急遽金沢に行ってまいりました。そしてその弟は通っていた教会の牧師さんに会い、また私がしばらく牧師をさせていただいた金沢キリスト教会にも、行って、そのちょうど田口先生は理事会で東京の方に行ってらして、いらっしゃいませんでしたけれども、ちょっと奥様にお会いして、参りました。まあその弟のことを今日はお話しすると十分に話すことはできないんです。それはいろいろといろんな思い出がたくさんございまして、どうしてももう、涙が出たりしますので、それは十分なことは言えませんけど、ただ弟が教会に行ってたかどうか心配だったんですね。忙しい商売をしてましたので。そしたら教会の牧師さんにお会いしましたら、1年にたくさんは教会にはいらっしゃいませんでしたけれども、1月1日は必ず、来ていましたということでした。1月1日は商売がないもんですから、商売がお休みなもんですから、もう教会にきっと行ったんだと思います。そして、教会では礼拝が終わってからみんなでコーヒーなんか飲む時間があって、その時は最後までいたというようなことを先生はおっしゃっておられました。まあ、それでもし万が一の時は 教会で 葬儀をお願いしますということをお願いして帰ってまいりました。そしてそれを私は聞いて本当に嬉しかったんですね。信仰はやっぱりずっと持ってたんだと思って大変嬉しい思いをいたしました。石川県出身の伝道者に松崎外彦という人がいます。この人に関しては私は何回かここでお話をした記憶がございます。この本の名前は荒野に水は湧く草履履きの伝道者松崎外彦物語というごく小さな本であります。そして副題は香川豊彦をめぐる物語という、そういう副題がついています。このその本の中に書いてあったことですけれども、大阪に愛染橋病院という立派な病院があるそうですね。私は行ったことないんですけど、昨日ちょっとインターネットで調べましたら立派な病院のようですね。その病院に関係する人に富田正吉と妻の英がいました。この夫妻には6人の子供がいましたが、5人まで自分の仕事のために亡くなり、自分の仕事というのは何か人様に使えるような仕事を最初しておられたようで、家庭のことを十分に見ることはできなかったこともあったのでしょう。もう5人の子供までが亡くなってしまったんですね。1人は戦死したようですけども、そしてその6人の子がいたんですが、5人までが亡くなってしまいました。そして次女のマリコだけが残りました。その奥さんのが最後だというので、松崎外彦さんが病床を訪れますと奥さんはこう言いました。松崎先生、一人残るマリコをどうぞ私の代わりに頼みますと。そして松崎外彦さんは自分が経営する空気のきれいな紀州みなべの紀南老棟学園というところに転地療養を進めました。その頃日本の国は雷患者とともに、今は雷とは言いませんね、ハンセン病と言いますか、そういう雷患者とともに、ハンセン病とともに結核患者は、肺結核の患者は最も恐れられ忌み嫌われていました。兄弟の中に一人でも肺病患者の者がおれば、他の者は結婚もできない状態であったということです。人々は肺結核を病む人の家の前を通るとき、みんな花をつまんで足早にその走り過ぎたそうでございます。そして幸いにその病の癒えたマリコさんは、感謝の印として松崎に金一封の献金を送りました。松崎外彦はその金を自分で、自分で使わないで、私せずに、後々のことを考えて自炊をして天地療法する人々のためにと、一つの炊事場を建てました。その建物の入り口には表題の富田麻里子死記念愛禅水坊という、そういうことを書いて木札を打ち付けたそうでございます。そしてその麻里子さんは健康になり、病院に同病院に勤務する宮崎県都の城市出身の若き医学博士茨城健次郎という人と結婚の約束をしていました。この茨城健次郎氏は大阪大学の医学部を卒業した、立派な青年でありました。しかし自分は結核の、肺結核のそういう 病気を患い療養せねばならぬ身となりましたので、夫となるべき茨木健次郎氏に対して、私はこんな体となり到底結婚生活に耐えられそうにありませんと、すみませんがどうか他に良い人を見つけてその人と結婚をしてくださいというふうに申し込みました。その結婚を辞退したんですね。ところが茨木氏からは、自分たちは一度神の御前に婚約した間柄ですと、私はいつまでもいついつまでもあなたの養父になるのをお待ちしますと言って、病気の治るのを待ったそうです。そして多くの人々の祈りと不思議な神の導きにより、マリコさんは再度癒され、最初の婚約した日から数えて7年後に結ばれました。もうその時は2人とも30歳を超えていました。昭和32年のことであります。 その後、夫の茨木健次郎医学博士は愛染橋病院の副院長になり良い奉仕をしましたと、そういうようなお話が書いてございました。これを読んで私は、あ、クリスチャンというのはいいなと思いました。病気になってもその人を大事にする。そして神様は決して病気になったからといってその方を差別されたり粗末に扱われませんね。そういうようなことを学んだわけでございます。どうぞ皆さんもこの教会に来られて、いろいろなお話を聞かれるかもしれません。しかし聖書の大事なことは、イエス・キリスト様が私たちの尊い救い主であるということですね。そしてそのイエス・キリスト様は、私たちが病気になったから、あるいは、こうこうしたからといって決して粗末に扱われたり差別をなさったりする方ではございません。またどういうふうなその境遇であるとか、女性であるとか男性であるとか、どこの国に生まれた、どこの地域に生まれたといって差別をなさったり粗末に扱われない方でございます。一生をお委ねしても間違いのない方でございます。そういうことを教会で学んでいただければ本当にありがたいことだと思います。一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日の聖書のお話にございましたように、イエス・キリスト様は私たちをいつも深く愛していらっしゃり、また大切に思われる、思ってくださる方でございます。どうか純粋な素直な心でイエス・キリスト様を救い主と信じて良い生涯を歩むことができますように、教会に見えておられる方々一人一人をいつまでも守り導いてくださいますように、イエス・キリスト様のお名前によって心から感謝してお祈り申し上げます。アーメン。